目的地に到着いたします。
お疲れ様でございます。本日の目的地はタイでございます。タイは平均気温は29度と高温多湿で蒸し暑く、日本の真夏のような気候でございます。また国民の 95% が仏教徒だと言われています。そして彼らが親しみ敬意を払ってきた動物が象です。本日はそんな象の魅力を存分にお伝えしていきたいと思います。今回ご案内させていただくのがこちらのサンプラーン造園でございます。バンコクから車で1時間ほどの場所にあるため、観光客や家族連れでにぎわうタイの人気観光スポットです。まずは象乗り体験です。タイ語で象をチャーンと言います。ここではチップを先に渡しましょう。象使いの方がとても親切に案内してくれます。象の背中は想像以上に高く感じます。象の歩きに合わせて揺られながら眺める景色は、電車や車から見る景色とは違って見えます。象はとても賢いので、時には風に飛ばされてしまった帽子を鼻で掴んで乗っている人に戻してくれたり、思いもよらない交流に出会うこともあるそうです。タイの人々は長い間象と深く関わりながら生活してきました。庶民から王様まで象を特別な存在としています。なぜタイの人々はこれほど象を大切にするのか、その理由はいくつかあるようです。まずはタイでの象の活躍をご紹介します。戦争があった頃、他国との戦争になると、王は象に乗って戦いに臨みました。象は王を守り、戦闘を切って戦ったそうです。その頃から象は勇気と誇りの象徴とされてきました。また、賢く人になれやすい性質を持つ象は、古くから従順な労働者としても重宝されました。特に林業では訓練された野生の象がジャングルでの木の切り出しや運搬など、 1989年に森林伐採が全面的に禁止されるまで、トラック並みの大きな労働力を発揮しました。その後、象は観光産業へと転職。この象乗り体験は、外国人観光客だけでなく、タイの子供たちにも大人気です。タイの子供たちは、幼い頃から体高3メートルもの象の背中の上に乗った経験から、タイ人に高所恐怖症はいないと冗談を言う人もいます。鼻を器用に使って筆で絵を描く芸もおなじみとなり、今では様々な形で私たちを楽しませてくれます。ちなみにですが、到着時にもチップを要求されますので、ゾウに渡してあげてください。お次は、ゾウのショーです。先ほどの話の続きですが、タイの人々が特に敬意を払ってきたゾウがいます。それが白いゾウです。多くのタイ国民が信仰している仏教では、ブッダのお母さんはある日、白いゾウがお腹に入る夢を見て、ブッダは身ごもったことを知ったという逸話があります。タイの人なら子供でも知っている有名なお話です。そのためか、白いゾウはブッダの化身とされ、ブッダの前世が白いゾウだったという説もあります。タイでは白い像を得た国王は高い人徳を持ち人々から敬われると信じられていました。王の象徴ともなっている白い像は昔から神聖化されており、タイには像法という法律まであるんです。この法律は白像と認められた像は国王に献上するというものです。国王に白像を献上した飼い主は王と面会することができ、多額の褒賞と名誉が与えられます。タイは象と共に歩み続けています。ショーが始まるようです。まずは昔林業に携わっていた時の再現をゾウがしてくれます。大木を運ぶ姿は迫力満点です。ここからは転職した今のゾウの特技です。鼻でフラフープを回したり、サッカーをするそうです。 でしたでしょうか。象の賢さがよくわかる迫力満点のショーでした。町内でサトウキビの販売があります。ショーに出ていた象へプレゼントできますので、ぜひあげてみてください。本日のツアーはこちらで以上でございます。タイはいかがでしたでしょうか。象と共に歩む国、タイの人々と象の歴史を感じていただけたのではないでしょうか。それではホテルシーエアまでの空の旅をごゆっくりおくつろぎください。
素敵な空の旅をごゆっくりお楽しみください。